우리에게 주신 하나님의 말씀은
今日のメッセージは私の霊をもって使える神です。ローマ人の手紙1章8節から10節までです。まず第一にあなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りのたびごとに、神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。この時間、御言葉を聞くために、また牧師先生のために祈りましょう。
오늘 이 말씀을 귀한 말씀을 우리에게 허락하여 주심을 감사합니다. 말씀을 듣는 우리 모두는 이 말씀을 아멘으로 화답하며 들을 수 있는 옥토와 같은 심령을 갖도록 도와 주셔서 원수의 방해를 이겨내며 생각의 방해를 이겨내며 오직 성령이 교회에 주시는 말씀을 소유하는 자를 내시도록 인도하여 주셔서이시간에그말씀이나를향한말씀임을나를변화시키며내게요구하시는말씀임을하나님의명령으로듣게하여주셨고또한말씀을증거하시는감독님께말씀의영감과능력이충만케하여주셔서성령의그말씀으로그영감으로증거하실때방해받지않도록인도하여주시고담대히증거하시도록도와주셔서이로인하여우리교회는이말씀을통하여복을얻게하여주시고주시는말씀이우리모두를이끌어나가는귀한생명이되시도록역사하여주셔서하나님의놀라운능력과그은혜가우리가운데충만케하여주시옵소서도와주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、聖なる日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様、力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神様、共にしてください。また、神の御言葉を聞く生徒たち、助けを受けて、神の助けを受けて、神様が与えてくださる力を持って悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。福音とは神の熱い愛と真実な献身についての知らせです。そして救われる人々の心に語りかける神の声です。
私
たちはこれらを通して福音の本当に尊い部分を知ることができます。救いに関するある事実や理論、原理の中にあるのではなく、救い主である主を心で受け入れ、その方に出会い、その方を愛することにあるんです。
ローマ人
の手紙1章1節から7節の中で使徒パウロは自分自身についての紹介をしました。そして自分が伝えようとしている福音が神から出たものであることを知らせました。そしてローマの信者たちが主によって清く選び分けられたものであるというそのアイデンティティを確かに示しました。この福音の原理について ローマ人への手紙1章16節から以降では16節以降ではこの福音の原理について説明し始めますが、いきなり本論に入るのではなく、まずこの手紙を送るに至った理由を語ります。つまり8節からローマ人への手紙1章8節から15節では使徒パウロがなぜローマ教会にこの書簡を送ることになったのか、その動機が明らかにされるんです。理論よりもっと大切なものがあります。これからローマ人への手紙の中で続けて語られていく福音の神学的な教えに入る前に、私たちはまずこの非常に重要な部分をしっかりと心に留めておかなければなりません。私たちにとって本当に大切なのは、ただ神学的な理論だけではないということを忘れてはいけません。福音、救い、恵みと恵みといった全ての信任に対する私たちの理解は、単なる理論や原則という範囲に閉じ込めてしまってはいけないんです。福音は神から出たものですが、それゆえ私たちはもっと本質的な背景を知らなければならないんです。理論的な知識と同じくらい、いやもしかするとそれ以上に重要なのは、神との人格的な関係、神との人格的な関係、そしてそれに伴う私たちの姿勢の問題です。つまり神の前に立つ私たちが主とどのような実際的で人格的な出会いを持っているのかということです。私たちにとって本当に重要なのは、救われる手順や方法ではありません。私たちにとって本当に重要なのは、今私たちはキリストとどんな関係の中に生きているのかという問題なんです。現実、人間の生活の中におられる主と私たちがどのような実際的な交わりを持っているのか、それこそが重要な問題です。福音とは単に知識の問題ではなく、神との霊的な同行、神との人格と人格との出会い、人格的な交わりの問題なんです。 福音は要領や方法を求めるようなものではなく、一人一人の心の誠実さと真実さをもって向き合うべき霊的な領域のものです。ローマ書に向き合うとき、私たちはまず真理の知識を追い求めるものとなる前に、福音の恵みを与え、私たちに近づいてくださる神の前に、どんな姿勢で立つべきなのか、どんなものへと変えられていくべきなのかを、もっと優先すべき問題として心に留めなければなりません。それはつまり誠実な心であり、それに伴う正しい姿勢なんです。ですから私たちは何よりもこの手紙を書いていた使徒パウロの心と姿勢にまず目を向けなければなりません。使徒パウロは何を主張しているのか、どんな知識を伝えようとしているのかというよりも、ここで一体何が起こっているのか、どんな状況なのか、より根本的な問いに目を向ける必要があるんです。私たちは周りの人々から多くのことを学びます。牧先生から、また先生から、友達から多くのことを学びます。人たちの行いと態度の中から、人生における 最も重要なことを学ぶんです。彼らの口から出る言葉を通してではなく、人生はこれこれなんだ、こうものなんだと、このように口から出る言葉を通してではなく、むしろその他の部分を通して多くを学ぶということです。彼らの敬虔な姿勢や行動の中に実際に多くの大切な教訓があります。彼らのそばにいるうちに、何が彼らの人生で優先されているのかが見えてきます。つまり彼らにとって大切な信念、確信、それで生き方の哲学が見えてくるんです。そしてそれによって私たちは神に対する彼らの本当の姿、彼らの本当の姿を知ることができます。神に対する彼らの本当の姿を知ることができます。また彼らが神との関係をどう理解しているのか、どれほど献身しているのかを知ることができます。意図的ではなく、彼らのそばにいるうちに、このような ことを知ることができます。そうした間接的な観察を通して私たちはかえって信仰について多くの影響を受けるのです。言葉による教えでは得られない教訓を学ぶことができるんです。口先だけで語る偽りや外見だけの信仰、飾り立てた信仰ではない真実な教えを、真実な教えを自分自身の冷静な判断を通して学ぶことができるんです。私たちはその人が語る言葉として、また彼らの行いを通して、より深い真実と信頼を見出すことができるんです。ですから、その人が教える言葉には真実と信頼があります。その人の言葉を信頼することができます。ローマ人への手紙を書いたパウロは、まさにそのような場合の最も代表的な例です。彼が語っている神学的な理論や信仰的な教え、重要ですが、そのようなことを語っているパウロという人の真実な心、誠実さも、それらに劣らず大切な要素なんです。彼が持っているその誠実な心は、彼が教えている内容が真に信頼できるものであると確信させてくれるんです。
사도바울의거의이사람의자신의그고유한그특징이랄까그가가르치는것이진실하다는것을
사도바울이教えていること それが
확인할수있습니다
どれほど真実なものであるか、それを彼が持っている態度や心を通して見出すことができます。使徒パウロの人生と働きを通して、神が本当に驚くべき御業を行っておられることを私たちは悟ることができるんです。
使徒パウロ그런자기가가르치려고하는그논리적인그이론적인것으로직접넘어가지아니하고또상대방에게
시도바울은대감이로마진의그사탕발림같은로마진의대감이대가있다소노나요와
솔직한마음을고집스럽게처음부터
지분노슈초스로리론에이기나리하이러고도모지분노타치바오욕금미세요도시때아이테노기겐오도르고도모시마센데시다가레와마즈소쪽은이지분오시메시고크로히라이테이마시다소리니오때아이테가지분이다이시때이다크가무시레나이 不必要な警戒心を取り除きました。同じ目の高さで向き合えるように、最も誠実な態度で真実を語っているんです。私は真実を持ってあなた方に近づいている。私の神学を語る前に、これが私のありのままの姿だと彼は語っています。人は誰でも人生を生きるとき、何か何かの動機を持って歩んでいきます。何かを選択するとき、また何かを決定するとき、その基準になるのが自分が持っている動機なんです。
パウロは、
使徒パウル、彼の人格を語り作り、その人生の特徴を決定づけている彼自身の生きる動機があったんです。
使
徒パウルが持っている動機は、
普通人々が持
っている動機とは少し違います。
主に仕え
るその動機は人それぞれに異なります。ある人は主に仕えるのを立法的な努力によって行います。神の働きが成し遂げれるかどうかとは関係なく、神の恵みを得る手段として、あるいは救いを得る手段として神に仕えます。ある人は恐れを持って主に仕えます。もし仕えなければ神に見放されるのではないか、好ましく思われないのではないか、あるいは救いを失ってしまうのではないかと恐れて主に仕えます。ある人は指導者としての地位や特権を得るために主に仕えます。ある人は経済的な利益をもたらすこの主の働きだから、それで主に仕えます。しかしそのような動機は、たとえどんな成果を上げたとしても、それが神を喜ばせ神に栄光を期すという誠実な願いから出ていないならば、それは内的な動機であって、肉的な動機であって霊的なものではありません。神に受け入れられるものではないんです。もちろん最初は正しい動機で始めたとしても、やがてその動機が変わってしまうこともあります。初めは神への真実な献身の思いから使い始めたのに、やがて別の動機に飲み込まれ、心の在り方が変わってしまうんです。最初は愛によって仕えていたのに、いつの間にかその愛から離れ、 主の皆のためではない外面的な奉仕に変わってしまうんです。誠実な心で誓い始め、主の注がれる力を信頼していたのに、やがて他の動機が入り込んできます。人から認められないとき、思うようにいかないとき、自己愛の誘惑がやってくるんです。そのとき、もともとの純粋な動機は力を失ってしまいます。
생각이바뀌고힘들면은일이전의동기가증발해버리고이런
使徒パウロが主に仕えるごとに献身した動機は、他の多くの人々のものとは全く次元の違うものでした。
攻撃을많이받았습니다。
パウロはサタンからの多くの誘惑によって攻撃を受けました。
肉
的で自己中心的で、貪欲で、嫉妬や憎しみに燃える人々から反対され、憎まれ、訴えられ、暴力を受け、命の危険にもさらされました。サタンは仮に暴会を諦めさせ、任された教会を放棄させようとする誘惑だったんです。しかしパウロは最初の動機を決して捨てず、純粋に守り抜けました。パウロはその動機を、最初の動機を守り抜きました。なぜなら彼は働きも人生のすべても彼を召された主のために存在していたから、存在していると思ったからです。使徒パウロ、彼は主との個人的で人格的な関係の中に生きていました。パウロは主のしもべでした。使徒パウロは主のしもべとして、自分の命をかけて主の働きを成し遂げるのが当然だと思っていたんです。人類のために心を痛め、彼らを救おうとされる主の真実な願いを、彼は自分の命を懸けて成し遂げるのが当然だと思っていたんです。彼が持っていたこの動機、多くの人々のものとは全く違うものでした。彼の唯一の目的は、彼を召された主を喜ばせることでした。だからですから、人々が彼に与える不快さや無礼、無視も彼の動機をくじくことはできなかったんです。彼は決して放棄しませんでした。いくら辛くても、彼は自分が持っているこの動機があったので、 この動機をくじくことはできませんでした。パウロは人々を仕えたいという純粋な願いの中から語り、またその心から語りました。ローマ人への手紙全体には彼の温かさ、愛情、そして繊細な感情がにじみ出ています。使徒パウロはローマ教会を個人的に設立したわけでも、以前に訪れたこともありませんでした。それでもパウロは彼らに対してローマの教会の生徒たちに対して、主イエスが多くの魂に対して抱かれたのと同じような真実な熱情を抱いていたんです。霊的な幸せを願い、ローマの人と温かい交わりを築きたいという燃えるような願いを持っていました。魂は主のものだから、パウロはにとって彼らは全力で愛を持って使えなければならない魂たちだったんです。使徒パウロは使徒としての決意をはっきりと表しました。また牧者としての誠実な心を映し出しました。結局のところ、福音とは自分の心の中で主を体験したことを語るものです。福音を伝えるということは、自分中心的なことのためだけではなく、すべてのものの主である方のために忠実を尽くすことなんです。たとえどんな困難や苦しみがあっても、主を喜ばせることを自分の絶対的な責任として受け取りました。主を喜ばせることを、彼はその動機を持って働きました。使徒パウロはこの世の利害関係の関係考えませんでした。主の関心に自分の関心を合わせました。主の願いと働きを自分の願いと働きとしました。それこそが聖霊に満たされるという意味なんです。人々は誰かがやってくれるだろうと思います。福音の働きを誰かがやってくれるだろうと思って、余裕のもののように扱います。しかしパウロには福音の働きが自分に与えられた当然の 務めであるという確信がありました。パウロは主の国のために世界的な視野を持って誠実に献身していたんです。今日の一部の信者たちのように自分の損得感情によって自分の働きの範囲や性格を決めるようなことはしませんでした。신인의미言葉を自分の欲を満たすために歪曲するようなこともしませんでした。他の教会に対する嫉妬に駆られて彼らを批判したりするような人ではなかったんです。パウロが持てた態度、心、聖書の御言葉として分かることができます。第一コリント16章21節から22節までです。パウロが自分の手で挨拶をかけます。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください。
また、
パウロはこのように願いました。ローマ人への手紙9章3節です。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて、呪われたものとなることさえ願いたいのです。第一コリント4章1節から4節までです。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。第一コリント4章15節です。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずはありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。父の心を持ってパウロはこのように働きました。真実な心、誠実な心を持って働いていました。
使
徒パウロはローマ人への手紙の冒頭でローマの聖徒たちが気にするような部分を先に自分から明らかにしています。よく知らない人がなぜこんなにも真剣に深い心の手を差し伸べるようにして近づいてくるのか、その答えがまさにローマ人の手紙1章8節から15節に書かれています。つまりパウロは彼らに霊的な関心を持っていたからです。ローマ教会は最初にパウロの手紙を受け取った時、きっと不思議に思ったことでしょう。なぜこの人が、彼らのほとんどが知らないこの人がこれほど長く、しかも深い内容の手紙を書いてきたのかと。 また、もし彼が本当に自分たちのことを心配しているのなら、なぜこれまで一度も訪問してこなかったのかと思ったはずです。その疑問に対する答えとして、ローマ人の手紙1章8節から15節に書いてあります。ここで一つはっきりしておかなければならないことがあります。ある人たちはこう疑うかもしれません。これはただのリップサービスではないか、形式的な挨拶に過ぎないのではないかと。今日一般的に手紙というものは書き手の内面の真実が込められているというよりも、相手を自分に有利な方向へ導こうとする傾向があります。
성공과발전이있기를진정으로바랍니다진짜바라지않죠사실내용적인부분에서저무너져쓰러졌으면좋겠다고생각하는것도사실
바울은대가미오논보토데이와이르오세지노요나모노
그옛날에는편지한번보내려면은쉽지않을거예요지금은그러니까
書いたりはしませんでした。その当時、手紙は頻繁に送るような軽いものではありませんでした。パウロは直接自分の手でその手紙を書いたのです。바울의手紙は頻繁に送るような軽いものではなく、永続的な意味を持つ心からの言葉で満ちていました。聖書の人物の中で誠実なもの、最も誠実なものがパウロです。パウロは主を現実の中で出会った人です。注がれる聖霊の満たしによっていつもその主の臨在を現実として感じながら生きていた人でした。パウロは最も誠実なものです。主を恐れ、そして心から愛する人でした。パウロはこの世にあおれているような偽りの人々とは全く違う人でした。内側では偽りや欺きに満ちた罪人の生き方を知っている、そうした生き方から確かに離れ、またそのように離れて生きるようにと人々を教えていた人です。パウロは偽りやお世辞の言葉を持って手紙を書いたのではないです。
번역을 했어요. 번역하는 중에 의욕으로 나이스하게 해도 되지만은 그렇게 하면 신령한 부분 그
바로와 지붕와 덕감의 딸이 人々の心を得て味方に付けようとしたりするために偽りを混ぜて語ったことがありません。
거기서선택한단어를많이벗어나지않고충실하게번역을했습니다거기에충실하게하다보니까말이우리말로는좀되게어색해요어때촌스럽기도하고또우리번역이워낙또우리성경은굉장히오래된것이라서그래요30년전정부30년대됐나옛날말들이있고어색하죠그러니까이지성도없는약간그리구나그냥아무렇게나말끼었이말저말끼었구나라고생각하면은잘못된것입니다단어하나하나단어순서순서를굉장히
言葉一つ一つ単語一つ一つ
정말수준있게썼습니다
繊細な感情を持ってパウロは手紙を書きました
그런감성에착달라붙지않는다고해서무시하면안되는것입니다그런식으로성경을쉽게대하는사람은하나님의말씀또사도바울의성격도잘못보게될확률이많습니다그러나이런부분은보십시오자기가오늘본문인데사실내가그의아들이복음하는
로마제한테감이슈큐세츠です私が御子の福音を述べ伝えつつ霊を持って伝えている神が明かししてくださることですが私はあなた方のことを思わぬ時思わぬ時はありませんでした。
그분이내증인이다이렇게이걸걸고내가얘기하는데난너희를위해서항상기도했다이렇게얘기합니다
私が霊を持って仕えている神が明かししてくださる。
알고계신다
로마人手紙9章1節です。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。
우리가지난수년간본많은그사람들이랑다르죠참말하고거짓말안하느라하면서이제해야될일을말합니다그래서거짓이아니라는것에대해서일관된그런음성을계속내고있습니다보라내가너에게쓴것은하나님앞에
갈라디아전서편지1장20절입니다私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません第二コリント十二章十九節です。あなた方は前から私があなた方に対して自己弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私は神の御前でキリストにあって語っているのです。第二コリント十一章十一節です。なぜでしょうか。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。私があなた方を愛しているのは真実な心を持って愛することだとこのようにはっきり表しています。エペソ人への手紙4章15節です。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。愛を持って真理を語ると書いてあります。エペソ人への手紙4章20節です。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。
세상에서보는그런사람들과같지않다내나의옛사람이아니다라고하고있는것입니다정말자기일만차갑게하고자기의성공을위해서만머리에꽉차있는그런것말고몰인정하고무관심하고
ここでのキーワードは
이기적으로차갑고기계적이고이런것이아니다
冷たく機械的で無関心でただ自分の奉仕だけをするようなものではないということです使徒パウロはユダヤ教の中で育ち教育を受けました彼はパリサイ人の精神を持っていましたユダヤの宗教体制に属する者たち里外人たち律法学者たち祭司たちをよく知っていたんです
パリサイ人たちを知っていたんです
しかし主イエスに出会った後、パウロがはっきりと悟ったことが一つありました。それはユダヤの指導たちはほとんど例外なく神を肉によってしか仕えていなかったということなんです。それでユダヤの指導たちの思考は自己中心的で、私利私欲に満ちていたんです。彼らの礼拝や奉仕は機械的で形にはまったものでした。パウロはまた自分のことをよく知っていました。フィリピ人への手紙3章4節から6節までです。ただ私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。パウロは自分自身のことをよく知っていました。しかしイエス・キリストに出会ってから、彼は自分の義ではなく神の義のために、また霊と真理を持って、真実を持って、誠と霊を持って生きるものとなったと告白しています。神様を喜ばせる彼の関心はもはや自分を喜ばせることではなく、神を喜ばせることにあったんです。ローマ人への手紙15章3節です。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなた方をそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。
ローマ信徒들이정말어려운때지금말이로마교회하니까뭐엄청난것같지만정말핍박에핍박에가장횡행하던핍박의대중심지에있던교인들이죠
로마교회의세인자たち彼らは迫害の中にいる者たちでした。しかしその迫害を受けながらも彼らは死のその信仰を守っていたのです。
어느종교에서도그렇게하지않을것입니다내나의하나님마치친구처럼사랑하는자기친구처럼사랑하는자기주님에대해서내하나님영어로섬긴거죠자기마음에또너희모든사람을인하여이렇게했습니다알지도못하는자인데정말그들하나하나
바울와와타시노카미니간세시마스도이마시다神とのその個人的な関係を彼はよく知っていたんです。またあなた方すべてのためにと感謝しますと言いました。パウロは人を外見や立場で人を分けるものではなく、公平で感謝したんです。
진심으로관심가졌다근데왜 방문을하지않았죠방문하려고했었지방문하자는열망을가지고있었습니다
바울은로마교회의人ではありませんでした。それなのにこんなに真実な関心を持っていて、彼らのことを祈っていたんです。
구하노라했습니다좋은길얻기를구했는데다그게좌절되더라좋은길이라는것은
そのローマの教会の信者たち訪ねたいと
熱
く願っていたんです。
一
か道が開かれることを願ったんです。パウロはその望んでいたローマへ行きました。しかしそれは良い道ではなく、むしろ狭い道として彼の前に開かれたんです。愛する皆さん、私たちに福音を与えてくださった神は、私たちにただの知識を与えてくださる方ではなく、神のその真実さ、誠実さ、その心、愛を私たちに表してくださる方です。神のその熱い愛と憐れみを あなたたちに表してくださる方です。神は変わらない、変わらない方です。限りなく私たちのために耐え忍んでくださる神、私たちもその神のご性質に倣って私たちもその性質を持つことを願います。心から心を持って霊を持って神に近寄る皆さんになることを望みます、願います。自分が神のものでなら、神の関心を自分の関心と持ち、また神様を、神を喜ばせるものになるべきです。主のしもべとして働く皆さんになることを願います。一緒に祈りましょう。私の霊を持って神に仕えたいです。神様、私の弱さを憐れんでください。心を持って主に仕えます。主のために、主の働きのために私を用いてください。真実な心を持って、率直な心を持って神に仕えます。一緒に祈りましょう。